皆さんハロー、セルフラブとパートナーシップコーチのサオリジョーンズです。今日もアメリカジョージア州から配信していきます。皆さんこんにちは、お元気でしょうか。いやもう12月もね、もうすぐ終わってしまいますね。いや新しい年の準備はできていますか？心の準備は今年が終わる前にね、今年をやりきった自分をね、ぜひ褒めてあげてください。褒める時にはね、やっぱハードルを低くね、何でもいいんです。ただ生きた自分、ただ人生を楽しんだ自分でもいいし、何かねちょっとしたことにチャレンジできた年だとしたら、それをねぜひね褒めてあげてください。何かね続けられたことありましたか？毎日じゃなくても全然いい、数回でもいいけど続けてみたことありましたか？普段自分が当たり前にしてるね、仕事だったり家事だったり育児だったり、そういう風にねいろいろねやってきたことあると思うんです、2024年ね。そんな自分をね、いやーよくやったねーって、大変だったけどほんとよくやった、私偉い偉いってね、褒めてあげてください。よかったらね、何かね自分にご褒美してあげてはどうでしょうか。クリスマスの時期ですしね、クリスマスプレゼント自分にあげてもいいですね。はい、今日はですね、サイレントリトリートの感想についてシェアしていけたらと思います。この前のエピソードでもお話ししたんですけど、サイレントリトリートというものにね5日間ね、5泊6日カリフォルニアのサンフランシスコからね2時間南の、ビーチでしてきました。このサイレントリトリート何かっていうとね、メディテーションね、瞑想の合宿みたいな感じでですね、科学的に実証された自分に優しくする力、セルフコンパッションっていうねのを大学でね研究してる教授たちがいるんですけど、その教授たちが作り上げた、マインドフルセルフコンパッションっていうプログラムが開催してるサイレントリトリートに行ってきました。このリトリートがね、セルフコンパッションの認定講師になるために必要なので、私はね家族、おじおば、義理の両親の協力を得て、そう2歳の娘がいるんですけども行ってきたんですね。いやー率直にな感想はね、1日7時間半瞑想するわけですね。結構きつい。きつかったけど、きつくない時もあり、全然大丈夫な時もあり、なんか不思議な感じでしたね。やれちゃいましたよね、結局ね。どんな感じだったかっていうと、本当参加者とは話をしない。最初にそのリトリートのねセンターについて、お食事をねみんなでして、でその時はこうワイワイ話して、でその後にもうずっと5日間ね沈黙をするんですね。で静かにして、で時間になったらホールに集まって、先生がねガイドをしてくれて、誘導瞑想みたいな感じで、じゃあ目を閉じてね、今こう息を大きく吸って、でセルフコンパッションのね自分への思いやりのワークもしながらの瞑想だったので、それがすごい良かったんですけど、ただの瞑想じゃなくて自分に、思いやりを与える瞑想もいっぱいしたので、それすごい良かったです。で基本的には30分座って瞑想して、でもそしたら15分、結構寒いんですけど外にねジャケット着て出て歩く瞑想もして、 で、そしたらまた中に入って30分瞑想、座って瞑想して、で、また外に出て15分瞑想して、で、ランチがあって、みたいな感じで、それをこう、一日中ね、やる感じでしたね。はい。で、その、なんか面白かったのが、セルフコンパッションの先生って結構ソフトな感じなんですね、口調が。優しい感じなんですよね。なんかこう、先生は女性と男性がいたんですけど、女性の方が特にこう優しい感じで、なんかふわーってした感じだったんですけど、ホールにみんなが集まって瞑想している時に誰かのスマホが鳴ったんですね。で、スマホは使わないルールで、一応まあね、家族と連絡しなきゃいけない時はしょうがないけど、基本的に使わないっていうことだったんですよね。で、そのね、その優しそうな先生がスマホ鳴ってるのをね、瞑想中になってるのを聞いて、デバイスオフっていきなり叫んですごい低い声でデバイスオフみたいな感じですごいなんかイラついた声で叫んで、スマホ消してっていう意味なんですけど、そう、それで怖くて、でもちょっとギャップがあってすごい面白かったです。なんか優しい先生なのに怒るときは怒るみたいなね。そうそうそうそう。で、みんなその後私のスマホ乗らないかなみたいな感じでね、なんか心配してた感がありましたね。瞑想もね、セルフラブっていうのは筋トレみたいな感じで、セルフラブを実践すればするほど筋肉が強くなるのと同じで、セルフラブが深まるんですね。で、先生が言うには瞑想も同じだと。瞑想もすればするほど筋トレみたいにどんどんこう上手になって、集中できるようになる。そのねマインドフルネスの筋肉がつくんだよっていう風に言ってましたね。だからね、5日間行ってきて、もう瞑想をする自信はすごいつきました。私でもこんな何時間も瞑想をやろうと思えばできるんだなっていう。だから今までね、30分瞑想って聞くとすごい長い気がしてきたけど、そう、リトリートではね、もう何時間もやったんで、全然できるんだなっていうことがね、わかりました。で、一番ね、大きな成果とすると、自分の本心に気づけたっていうのが、このリトリートでね、一番の大きな成果でした。そう、自分の本心に気づけたんです。私たちって結構、本心に気づかなかったりするんですよね。例えば誰かを嫌いだと思う時に、嫌いなのが本心だって思うじゃないですか。でもその嫌いっていうのは結構表面的な気持ちなんですよね。そう。で、その表面的な気持ちの先に本音があるんです。で、私たちの本音って大体優しいし愛があるんですよ。そう。だから嫌いって思ってるけど、でも実はその先に行ってみると、あ、本当は好きだし愛したいし許したい、っていうのがね、本音だったりするんですよ。もう本当に心の奥の奥は。そうそうそうそう。だから誰かにこう傷つけられて、その人を許せないって思う時に、傷つけられたことが悔しくて、悲しくて嫌だって思うじゃないですか。でも本当の本当の本当の心の奥深くは、実はその傷つけられて、その相手を愛せなかった、自分が相手を愛せなかった、自分が相手を幸せにできなかった悲しみ、本当は悲しみというか、自分は本当は相手を幸せにしたかった、愛したかった、許したかったっていう、そう、すごい優しい愛に満ちた本心が隠れてたりするんですよ、私たちって。そう。でも 普段ね、まあ、瞑想もしないしね、瞑想もせずに、普通はね、暮らしてるわけじゃないですか。だけど、私の場合は、このリトリートっていう、その瞑想をして、こう、思考を静めて、なんか本当に心の奥底の自分のあったかい気持ち、本音にたどり着けたんですね。で、その時にどんな瞑想してたかっていうと、セルフコンパッションの瞑想だったんですね。大好きな人をこうイメージするんですね。だから私は大好きな娘と旦那さんとシャーロックね、犬のみんなをこう家族を思い浮かべて、で、その家族に愛情を送りつつ自分にも愛情を送るっていう、そういうメディテーションをねしてたわけなんです。で、それをしてたら本心に気づいたんです。このポッドキャストを聞いてくださってる方はね、もう知ってると思うんですけど、私父との関係が良くなかったんですね。父はもう8年前ぐらいに癌で亡くなってるんですけど、そう、父との関係が希薄というか、あまり良くなくて、で、セルフラブに出会ってからずっとこう自分のね、心の癒しをしてきてるわけですね。自分の心が傷ついてるって気づいて、その幼少期の心の傷を今でも引きずってるっていうのに、そう、気づいたから、じゃあ自分を癒してあげたいと思って、ずっとこのヒーリングジャーニーみたいなね、そう、続けてるわけなんです。インナーチャイルドヒーリングっていうやつですね。セルフコンパッションではインナーチャイルドっていう言葉使わないんですけど、セルフコンパッションだと、まだ癒えてない心の傷って言うんですけどね。そうそう、まあ、それを癒すっていうのをずっとやってて、で、このね、気づいたすごい愛に満ちた本音っていうのが、まあ、今まで表面的には、父のことを嫌いというかどうでもいいみたいにすごい思ってたんですね、表面的には。なんかもうあの人は関係ないじゃないけど、なんかね、シャッターを閉ざしてた感じだったんですよね。で、それが自分の気持ちだとずっと思ってたんですね。多分ね、多分子供の時に閉じたんでしょうね。こう、まあ、なんか、あまりこう、なんていうかな。まあ、母から聞いてた父のこと。まあ、悪口じゃないけど、まあ、愚痴もね、出て当然のような感じだったので、父の行動からするとね。あまりこう、育児も家事も、ほぼ関わらずに、自分の、なんだろう、このなんていうの、事務所みたいにずっとこもってっていうのをやってたんで、そう、だからそういう、なんだろうな、情けない父とか、かっこ悪い父とか、そういうのを他の人からこう聞いていて、で、あと、そのあまり関わりのない父で、こういろいろ、なんだろうな、正論を押し付けてくるみたいな、なんかその、自分の父という権威をこう利用し、意見を押し付けてくるっていうのがすごい嫌だったんですけど、まあそういうこととかもって、多分私は心のシャッターを閉じちゃったと思うんですね。もういいみたいな。この人は私の心の中に入れない。心の中に入れなければ私は傷つかないから、みたいな感じでシャッターを閉じちゃって、で、ずっと大人で、もうね、今37歳ですけど、そこまで来たんだけど、そのリトリートでメディテーションしてる時に、旦那さん、娘、シャーロックの顔を思い浮かべて、すごいなんか愛にこう満ちたね、気持ちでいて、なんか私って本当に幸せだなって感じてたんですね、そのワークをしながら。で、多分その時になんか心の扉が開いたかわかんないんですけど、まあ開いたんでしょうね。そう。で、その時に父の顔が思い浮かんで、私はお父さんのこと嫌いじゃなかったんだって気づいたんですね。私はただ、本当は お父さんは愛したかったんだって。まあなんかいろんな人がいろんなことをお父さんのこと言うけど、それでも私はお父さんのことを好きでいたかったし愛したかったんだって気づいて、でも涙がもうボロボロ出て、そうみんなで静かに瞑想してる時にもうすごいボロボロ出て、でも悲しい涙じゃなくてものすごいなんかね幸せな涙、あ、やっと本心に気づけたみたいなね、そう、そういうねことがあったんですよ。そうで、なんかそれ朝の瞑想で30分の7時から7時半の瞑想だったんですけど、もうなんかあまりにも涙が出すぎて、でその後朝食なんですね。だけど私の顔もなんか鼻もなんか赤鼻のトナカイみたいになってて、顔が赤くて恥ずかしくて、ちょっとしばらくトイレで、あどうしようと思いながらそう赤くなくなるのちょっと待ってたんですけど、そうそう、まあ、だからそれぐらい泣いたんですね。でものすごいね、なんだろう、あすごい幸せだなって思いました。その自分の、なんだろうな、建前というかもう表面的なその気持ち、父は嫌いどうでもいい私には関係ないっていう、なんかそういうの取っ払って、その壁を作ってたんだけど、その壁の奥に届いて、あ私は本当はお父さんがどんな人であろうと私お父さん愛したかったし大好きだったんだって気づいたんですね。そうね、だからね、この私の、自分を癒す旅、ヒーリングジャーニーのねブレイクスルーだなと思って、そうこれがね一番ね、なんだろう、今の自分にとって大事なこと、だったから、そうそれをね、それを得られて本当に良かったなって思いましたね。このリトリートに参加してなかったら、ここに気づくまでにもっと時間がかかってたと思うので、本当にね参加できて良かったですね。ありがたいですね。そうで、なんでこれをね皆さんにお話ししてるかっていうと、何かしらね参考になると思ったからなんですね。やっぱり親に対してとかね、兄弟に対してとかね、いろんなことがあって自分の心のシャッターを閉ざしちゃうことってあるじゃないですか。誰かを拒絶しちゃうことってある。だけどそれって結構表面的な気持ちなんですよね。だからもしかしたら、そのね、このポッドキャストを聞いてくださってるあなたにも、もしそういう気持ち、拒絶、誰かをこうね、なんだろう、誰かに対して壁を作っちゃった。で、まだ壁がある状態だったとしても、表面的にはなんか、あの人も嫌い、嫌だって思ってたとしても、その壁の向こうには、多分もっと、あったかい気持ちがあるんじゃないでしょうかっていう、そういうエピソードですねそういうエピソード、そう、それをちょっと、もしかしたらそんなことあるかもっていうのをね、この私のねストーリーをきっかけに考えていただけたらなって思うんです。で、親だったらね特にそうなんじゃないかなって思うんです。表面的には嫌いって、親はもう無理じゃないけど、そういう状態にあったとしても、でも、やっぱり本音の本音、心の奥の奥の奥では、私たちって、そう、親が大好きだし、親に愛されたいし、親を愛したいし、親を許したいし、なんだろう、やっぱ愛したいっていう気持ちが、そう隠れてるんじゃないかなって思うんですね。で今これを聞いた時点でね、いやいや私にはそんなのないしありえないって思っても全然よくて、だけどねいつか ね、皆さんがね、自分の本心に気づく日がね、来たらいいなと思います。すごいね、やっぱね、あったかい気持ちになるんでね。そう、人間の本心ってね、すごいね、いつもいつも心の奥の奥の奥はあったかいんじゃないかなって思います。ね、どんなに、なんだろう、嫌な人だったとしても、私はその、なんだろうな、その人のエゴとか、なんかそういうものがその人を嫌な風に行動させちゃってるかもしれないけど、でも、なんだろう、その魂の部分っていうか、心の奥底の部分では、みんなすごい心が綺麗だし、みんな心、愛情に溢れてるし、人を愛したいし、愛されたいし、っていうね、そういう綺麗な部分が、誰にでもあるんじゃないかなって思ってます。まあだからね、目標としたら、ね、表面的ななんか、エゴ？こう、自己中心的な、自分さえ良ければいいとか、人を見下したりとか、人を傷つけたりとか、みんなそういうのって、ね、あるんだけど、私の目標としたらね、そういう先を見れる人になれたら、最高だなって思います。まあ、人の本当の良さを見抜けるというか、そこを見れる人、って良くないですか？まだまだ先は長いし、修行しないとなんですけど。そう。ということでね、はい。サイレントリトリートのお話をしました。はい。で、まだね、他にも気づきがあるので、また今度シェアさせてください。はい、今日も聞いてくださってありがとうございました。皆さんがね、皆さんの心がね、平和で平穏でね、愛にこう、いっぱい満ちてね、あったかい気持ちで、12月をね、終えられることを、はい、願っております。聞いてくれてありがとう。またねー。Love you. バイバイ。